人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間が参りました。町づくり委員会の、京都建築家町づくり委員会の山本です。よろしくお願いします。だいぶ寒くなってきましたけども、つい、3、4日ほど前ですかね、深山、京都の北の方行くことがありまして、出るときは日が差してたんですが、深山行くとさすがに雪がこうもうかなり降ってましてそれでまた帰ってきたら晴れてたという、まあ、それぐらいの境目の時期ですが、これから本当に寒くなる季節で、皆さんお体を大事にということですが、今月は、春日学区の街づくりの方でゲストをお迎えしております。それでは今日の春日学区のゲストは、春日学区防災委員長松本修一さんにお越しいただきました。
はい、
松本さん、
こんにちは。
ありがとうございます。はい、はい、まあ、いろんなことをやられてますので、どんな肩書きにさせていただきましょうということをやったんですが、まあ、防災委員長ということで、はいはい、で今日のテーマは春日学区の空き家活用の取り組みと、いわゆる空き家対策でないところがちょっとまあ
そうですね、
春日学区らしいというとこかと思うんですけれども、はい、まあ、春日学区っていうのはちょっとこれ、紹介があったかもしれないんですが、結構こうコロンといろんなところに囲まれてるということなんですよね。
そうですね、ほぼ上京区の中の東南部分の端で鴨川と御所、うん、北は府立病院ということで、まあ、三方に囲まれたような地域ですので、うん、ちょっと上京区から離れたところという雰囲気ですね。
離れたところ、はいはいはい、なんか前お話で陸の孤島っておっしゃってましたけど、
そうそうです、ね、
いい意味での孤島という、
そうですね、はい、別に、
はい、別にマイナスイメージじゃない孤島、
そうですね、山奥の中とかそんなんじゃないんで
なるほどね、はい、はいはいはい。で、まあ、春日学区というのはもう私たちも何遍もこう邪魔したりして、はい、もうすごいこういろんな取り組みをなさっているところで、はい、まあ、大変住みやすいところなんですよね。
そうですね、なかなか風通しが良いというか、みんな仲良しというか、はいはいはい、非常に、まあ、そういうみんなで寄ってたかって、うん、なんとかやっていこうというのが全体にありますのでね、
はい、なるほどね、はい、でそこへ、まあ、その空き家活用をのについて考えてくれませんかというような、はい、まあ、お話があったということなんですが、
そうですね、京都市から、はいはい、昨年ありまして、
はい、昨年ですか、はいはい、でそれは具体的にはどういうふうな、
まあ、そうですね、まあ、できるだけ、まあ、空き家をなくして、まあ、住んでもらって使えるものは使っていこうと、それと京都全体にすごく空き家が多くなってきてるので、はい、それをなんとかね、もうちょっとうまく活用できひんもんかということと、まあ、我々の方も安心安全のために空き家のままではちょっとやっぱりね、いろいろと問題が出てくる場合がありますので、はいはい、まあ、それにうまく応えないと思いますけどね。あ、はい、
まあ、その春日学区さんとしては、はい、その今おっしゃったようにすごく住みやすい学区で、はい、まあ、空き家がそこら中にあって困っているというところではないように思うんですけれども、はいはい、
そうですね、
まあ、京都市さんは、まあ、なんかそこそういうところなんですが、お話があったいことなんですね。
まあまあ、いろいろと、協力してもらいやすいということはあったんやと思いますね。はい、
この学校やったらいろいろ、
はいはい、いろんなことしてる
ってもあるし、はい、また違 う, こう側面で、はい、まあ、空き家対策、単純な空き家対策ではなくて活用という、
そうですね、活用の方ですね、はい、困って対策じゃないしに、
あ、
はい、
なるほどね、はい、あ、そうですか。で具体的にはその、まあ、京都市さんが来られて、
はい、
で他はまあその専門家も、はい、
そうです、建築士の先生も来られまして、はい、あとコンサルタントと、
コンサルタント、
はい、そんだけで、まあ、6、はい、7名ぐらいの人数で必ず毎回、はい、毎月やっております。
あ、そうですか、
は
い、地元の方が6、7名入って、
そうですね、地元の、まあ、まあ、来なかったりもしますけど大体それぐらいと、 あと市の方と、はい、コンサルタントと、うん、建築の先生が大体5名ぐらい来られます、ね、はい、ですから10名ぐらいになりますね、はいはいはい、
それを、まあ、毎月やられてる、
そうなんです、
あ、はい、そうですか、
はい、
これ、まあ、平成、 平成22年の、9月、
はい、
9月からですか、はい、そうしましたら1年と、まあ、2ヶ月、
そうですね、
3ヶ月ぐらいということなんで、
はいはいはい、
まあ、かなりこう、様子が分かってきたというか、
そうですね、
その仕組み自体のね、その動きがある程度、
そうですね、
はい、見えてきたというような感じですね。
だいぶ何回も繰り返してやってきてるんで、まあ、はい、いろんなことがまあ見えてきたというかね、はっきりしてきたこともあります。
はい、はい、はい、でそれは具体的にその、まあ、まずその数は今春日学さんで、
はい、
あの、まあ、全書体のうちいくつぐらいその、まあ、いわゆる空き家という、
はいはい、今やってるのは38ですね。
38個、
はいはい、
で書体数は
1400ほどありますね。はい、
そうですか、はい、そしたらもう本当にそのパーセンテージで言えば、
低いですね、
まあ、低い、はい、うん、逆にまあ絞り込みやすい
という、そうですね、
はい、いうようなことかと思うんですけどね。
そうですね、
はい、でその、まあ、38校のうちにのことについて、まあ、いろいろあの、まあ、建築的な面やら、うん、いろんな面で、はい、あの、はい、お話しされると思うんですけれども、はい、まあ、あの、大体、まあ、我々もそのいろんなところでお話聞いて思うのは、まあ、自分のところの家やし、まあ、ね、そんなこと言わんでも、もうそんなほっといてとか、
そうそう、
なんでそんなことまで言うねとか、こう怒られたりする場合もあるんですが、
ね、まあ、まあね、
そんなんはどうなんでしょう。
やはりね、やっぱり人の家のことをね、ごちゃごちゃ言うっていうのは、やっぱり向こうさんにしても気分悪いと思いますんで、
まあね、
で、はい、やりたいことあってもできてなかったり、
はいはい、
それとか人から言われんないようなもんちゃう、個人の財産なんで、
うん、
ということがやっぱりありますね。
あ、そうですか、はい、あ、まあ、そこでいろいろまあご苦労もあるということだと思うんですけども、
まあね、はい、それでもまあそんなにね、めちゃくちゃほっとけとか、あの、うん、怒鳴られるようなことはありません。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、それはその、まあ、あの、本当にこの空き家というかそのお家のことですので、まあ、
はい、
お金のこともまず一番ありますし、
そうですね、
それともう一つは相続とか住み継ぎですよね。
そうなんですね、はい、
基本的には住み継ぎで、まあ、うまくいかないということだと思うんですけども、
まあ、それが多いですね。やっぱり、誰かがお亡くなりになって、うん、その後継者相続人が何人もおられて、
うんうん、
なかなかそのまま先へ進まないというのがやっぱり見てると一番多いですね。
はい、
はい、
でそれに対して、まあ、具体的にそのまたさらにお話をされるわけですかね。
そうですね、その相続人の方の、うん、誰か要となるような方に電話しまして、
はい、
あ、まあ、大阪におったり、はい、神戸におったり東京におったりされる場合もありますから、
はいはい、
そこへ電話かけて、すいませんが、こういうもんでございますけども、こういうことで今あの取り組んでおりますので、今後のことにつきましてちょっと教えていただけたらということで、丁重に聞きまして、お伺いしてます、はい、はい、
そうですか、はい、それはなんかちょっとびっくりすること、
よそではね、
ことですよね、まあ、私も仮にうち持っててそういう電話かかってきましたら、
はい、
まあ、それはあの住んでましたら地元に、
はい、
まあ、こんなことやってはるんやなっていうのは分かるんですけれども、はいはいはい、あ、そうですか、なんで電話番号知ってるんやろって思う。
そうですね、それはもうね、あの、近所の方に聞いたり、いろいろと、まあ、たどっていくというか、まあ、はい、誰かがね、結構知ってるんですよね、はい、やっぱりその学自体で誰も知らないことないんで、うん、そのつてで行きますん で、はい、でどこどこさんからちょっとお聞きしたんですけど、うん、という話をしますので、
はいはい、
うん、それに対しては、まあ、別に何も怒られませんね、
う
ん、その、
うん、
どうしてもこうしてくださいっていうんじゃなしに、うん、どうされるんでしょうかってお聞きしてるだけなんで、
あ、ね、はい、まあ、皆さんはっきり言って、まあ、困ってられるっていうのは事実やと思いますし、
そうですね、はい、
いろんなところでそうやってまあ、相談持ちかけるようなね、うん、ところが、まあ、できると心強いっていうのは実際問題あると思います
し、まあね、相談よほどの大変なことはできませんけど建築の先生もおられますし、うん、
あ、
まあ、こういう形でもう一遍直されて、うん、
はいはい、
ね、こんだけの家っていうのはもう二度とできないんで、うん、なんとかしてそれを残して、
はい、
それをもしその期間だけでもおかしになるんであれば、
うん、
それは責任持ってお返しできる形で運用しますからということでお話したり、
そこまでの話をされる、はい、ということなんですか。
でそういうものの資料を送ったりしますからね、
資料を送る、
ね、はい、相手方の、ね、はい、とこへ、
はいはい、その具体的なその資料っておっしゃるのはどういうふうな、
うん、中身についてはね、僕も細かくわからないんで、そのコンサルタントと共同士が作ったような資料で活用をこういう具合にしませんかというもんやと思いますけどね、
それこそその活用提案みたいなものを、
提案みたいなのが、はい、入ってると思います
、
はい
はい、共同士も頑張ってますね
まあまあどうやわかりませんが、まあ一生懸命ね、そういうコンサルタントやってますんで、
あ、
なんとか前向きに進めて、
うん、
そういうものを解消していこうということがありますんでね、
は
い、
い、ね、そのまああの一般的な話で何とかしてほしいんやとか、うん、あのどないかなりませんかという話はようあるんですけれども、はい、具体的にこういうことをしたらこんなことができるとか、これぐらい、まあ、例えば費用がいくらぐらいかかるかとかいうお話もあるんですかね。
はい、はい、それと、まあ、あの助成金か補助金みたいなのもありますし、こういう形で場所的にいい場所なんで、うん、お直しになられたら、うん、まあ、これぐらいのものは貸せますよと。そうしますと総額でかかった分も、まあ、これぐらいの年数で取り戻しますから、うんうんうんうん、非常にまあそのね、あの、うん、どのこの言うて今すぐに売られなくても直して、うん、活用ができると。場所的にそういう場所ですのでね、うんうん、はい、ということはありますね。
なるほどね、はい、そのまあ、例えば地元の不動産屋さんも、はい、まあ、いくらぐらいで貸せますよっていうようなことは言うてはもらえるとは思うんですが、その今の建物自体をあの、まあ、きっちり
直して
貸して、はい、あの借りてもらえるように直して、はいはい、したら、まあ、こんなになります。
そうですね、
まあ、非常に説得力のあるね、
ですね、はい、
まあ、ある意味ものすごく親切
な提案ですよね。まあ、うう
まあまあ、
差し出がましいこと言うけども、することもするということでね、
はいはい、なるほどね、
はい、
あ、本当ですね。あ、でそれでやっぱりいくつかうまくいってるものが、
うん、まあ、あのね、あの勝手に出てきて勝手に売れてるもん出たら大抵売れますので、ああ、はい、ただまあ相続絡みじゃなくて、うん、もう単に売買でしたらできますから、うんうん、それ以外にはまあやはりやっぱりこちらから提案してちょっと手入れられたらどうですかということで、うんうん、貸せますよって言ってたんが、うん、あね、やはり直してみると綺麗だったんで、自分住むから置いといてて、もうじき引っ越してくるようなとこもありますからね。
そうですか、はい、それはまだすごいです ね、
はい、
やっぱりあこんな治るんやっていうのが一つと、あこんな治るんやと私も住みたいわっていう、
そうなんですよね、
ことになるんですよね。
なるんですね、うん、一旦外へ出たけど もともと自分がそこで育ってるんで、
やっぱり
土地勘とかもありますから、はいはいはい、直してみて綺麗なんやったら自分使おうかなということで、
ね、なるほど、はい、それはすごいですね、はい、あそうですか。でそれ結局その、まあ、今、去年からはそういう京都市から の、はい、あの働きかけもあって、はい、そうやって地元さんが動かれたいことなんですが、
はい、
それ以前はどういう状況だったんでしょうか、はい、その空き家が出た場合は、
まあ、別にそれはもう個々の方でされてたみたいで、うん、その学区を上げて、うん、そのどうのこうのということはなかったと思いますね。ただやっぱりその相続とかの絡みのものがありましても、うん、それがまとまったらそこへ売買に出せばすぐ売れると、
うん、そうです
か、ではい、直すものはもうやはり直したらまたそう借り手があるということで、うん、比較的はっきりする額ですので、うん、あんまりこう残ってしまうということはないですね。
空き家のままで
ままでというかね、やる解決方法さえできれば、ほどけたらまあいけるという、
はい、なるほどね、
はい、
あ、まあ、そういう状況だったんですけども、さらにそういう、はい、まあ、いろんな
ちょっと今、ねね、
提案も含めて
積
極的にまあやられてる、はい、ということなんですか、はい、でまあ、普通、まあ、例えばそのいろんな街づくりとか空き家の、ね、はい、ことで困ってられるところは、なんでそこまでできるんやろうとこう
まあまあ、ね、
思わはると思うんですけども、
そうですね、
その辺はどうなんでしょうね、
うん、やはりね、やっぱり学全体がまとまりがあるんで、うん、まあ、物も言うていけますし、そんなも言うたら本来は無関心でほっときゃいいと思うんですけども、うん、まあね、やれることなら自分の住んでる町、まあ、うまいことまとめてやっていけたらいいんで、はい、
ね、
人がよそから住んでくれればそれもありがたいことなん で、ね、
うん、
まあ、活性化も起こさないかんですし、
うんうん、
やはり年齢がみんな高くなってきてますんで、
うんうん、
若い人も入ってもらって、
うん、
できるだけ住んでもらって、
はい、
活用してもらえれば、うん、まあ、学全体にまた跳ね返ってくるということがあるんでね、うん、で、まあ、みんなやってるんですけども、うん、はい、
まあ、その自分の隣のうちがね、
はい、
その空いてるっていうとやっぱりなんとなく夜も、
う
ん、
まあ、
いわゆる
友人のもの、ね、
友人の話のこともありますし、はいはい、心配ですもんね、
うん、
あ、そうですか。でまあそのまあ、いろんな取り組みもそのずっとやられて、
はい、
その辺の蓄積が、まあ、はい、まあ、今おっしゃるようなことになったかと思うんですけども、
はいはい、
そのご高齢の方とかは、
はい、
どんな感じなんでしょう。やっぱり結構増えられてるんですか、その学校の中で。
そうですね、やはり上京区ですし、うん、まあ、被害者もそうなんですが、うん、やっぱり高齢者の世帯と、ほんで一人暮らし、ね、
はい
はい、のお年寄りの方がおられますんで、うん、まあ、それはね、うん、4団体が皆交代で訪問しますから、
うん、
お年寄りにね、
うん、
ですからそういう安否確認したり、うん、どこが具合悪いとかいうのを皆で共有して知ってるいたらいかんですけども、うん、まあ、知ってますので、
うん、
何かあった時には、うん、すぐに体制が取れるような姿勢がずっと昔からありますね。
なるほどね、
はい、
うん、 まあ、その最近個人情報がなかなかうるさくて、はい、まあ、本来はまあ私は思う、はい、が思うのはその本来知ってるべき人でも情報が得られないとか、ね、はい、あんまり使ったらあかんとか、はいはい、そういう、 そうですね、もうややこしいことばっかり言うんですけれども、はい、それはまあきっちり知るべき人は知ってはるということなんですね、はい、
そうですね、もうね、うん、ずっと何年も行ってますから、急にポンと訪ねていって3年おきにとか国税調査みたいなわけじゃないんで、はいはい、それも4団体が行きますから、3月に1回ぐらい誰か行っとるわけですが、それも我々が年寄りの家に直接もちろん一緒に行きますけど、そこの近所のボランティアさんと行きますから、その方がよく顔してるんで、でないと私が勝手に行ってもドア開けたりしませんから、知らんもんがね、
はい、防災委員長さんでもやっぱり、
それはもう何でも行って知ってますけど、やっぱり近所の方、よく詳しい方が一緒に行ってもらうということがね、向こうも安心ですから、はい、ということで、うまくそういうね、マッチングはできてると思いますわ、はい、はい、
まあ、そのご近所のやっぱりそうですね、コミュニケーションを取ってた歴史というか、まあその辺がまあ一番強みということ、はい、まあ、
もともとその底力ってよく言ってますので、はい、それはありますのでね、素地にありますから、はい、
で、まあ、その先ほど の、 その具体的な活用 の、ね、はい、取り組みのことにまた戻るんですけども、はい、その、まあ、38件そういうふうなことをされるということでしたら、はい、まあ、本当にその単純に情報があって、あ、今こうなってるからどうしようとか言うんじゃなくて、電話したり提案したり、もう大変やと思うんですが、
そうです、大変ですよ、はい、もう電話かけまくっても、向こうがこの頃お留守の家が多いんで、留守番電話入ってもなかなか来ないと、はい、じゃあもうファックス入れたり、そういうコンサルタントから物を送っていただくとかしてやっていって、ついてますかという確認をしながら、こういうことを取り組んでるんで、一つご協力をお願いできませんかということで、はい、やってますね。
そうですか、はい、まあ、そういう多面的にこういろんな情報を
そうです、ね、
提供するっていうのが、やっぱり向こうの持ち主さんにも安心感を、ね、はい、はい、与えるんでしょうかね。
まあ、相手でも我々が見張ってますよということをね、はい、
なるほどね、
はい、もう結構まめに回ってますからね、いろんな情報とか、はいはい、そして夜回りもしますし、防犯パトロールとかもやってますから、はい、
あ、なるほどね、まあ、聞けば聞くほどその
まあ、ね、
いろんなところからやられてるっていうのが本当にその空き家活用ということで対策を取られてると思う、はいはいはい、それはやっぱり徐々に減りつつあるんでしょうか、その空き家の今の数というのは。
そうですね、もう減りつつもありますけど、また反対に新しいのが増えてくる、
あ、まあ、
決まったら、はい、もうそういう形で、やはりその繰り返しだと思いますけど、まあ、解決していって、また次出てきて解決していけば、まあ、それはそれでいいかなと思いますけどね。
なるほどね、はい、はいはい、まあ、そういう実例みたいなもんがどんどん出てきたら、ね、はい、このうちはこんなんやったとか、
はい、
あんななってんやとか、そのいろんなこともね、
そうですね、
聞かれるかと思いますし、
はい、
ああ、そうですか、はい、わかりました、
はい、
本当に空き家活用という、はい、本当 の、 その、すごい、まあ、素晴らしい例を、はい、お聞きしたように思いますけれども、はい、またぜひ他の、まあ、学校の方なり、
はい、
にも、まあ、参考にね、
そうですね、
来ていただけたらね、まあ、いろんなところでお話しいただけたら、はい、いいかなと思うんですけど、
そのために京都市もやってると思いますので ね、
ね、はいはい、これは今京都市は他にも学、あ、
今年からまた8つぐらいに増えるとか、今2つですけども、はい、
ね、
はい、聞いております。
あ、は
い、
そうですか、はい、本当にそれはもう素晴らしい、
はい、
京都市も含めて素晴らしい取り組みだと思いますので、はいはい、また今後ともぜひ、
はい、
ご苦労、はい、いっぱいあると思いますけれども、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは、ここで1曲お聴きください。
教えて建築士さんのコーナーです。ご案内役は下村静子です。さあ、12月は建築士の斉藤義則さんにお話を伺っています。その3回目の今日ですね、斉藤さん、こんにちは。
こんにちは。
どんな話を3回目は聞かせていただけますか。
はい、よくですね、テレビでですね、ハウスメーカーさんの宣伝でうちは安いよみたいなやつやってありますけどもね、
はい、
今日はちょっとそういうお金に絡んだ話をしたいかなと思ってみます、う
ん、はい、確かにね、テレビなんかでコマーシャルよく見る有名ハウスメーカー、
はい、
安いっていうことで宣伝されてるところもありますし ね、
ありますね、
まあ、でもジブの工務店さんもすごい頑張ってらっしゃるんですよね。結局、まあ、作る側っていうか建ててもらう側にしたらコストパフォーマンスが気になる、
はい、
だから、まあ、できるだけいいお家を安く建てられたら一番いいなっていうことになってくるわけなんですが、
どうでしょうかね、そのあたりなんか、は
い、もちろんね、ええもん安うでというどっかの宣伝みたいな話でありまして、それに越したことはないんですけども、まあそんなに疑ってかからんていただかんでもですね、まあ、確かにそのリフォーム業者さんで悪徳なところとかあったりしますけども、まあ、一般に看板ちゃんと上げて長年やっておられている業者さんというのはぼったくりみたいなことはありませんので、ね、当然適正な価格というものがあって見積もりされてますので、そこで安く建てようっていういいものをこう安くで建てるっていう発想ではなくてですね、いいもんはやっぱりいいもんなりにお金はかかってきますので、そんな風にしますと有名な本当に有名なハウスメーカーさんとかになりますと坪70万ぐらいのやっぱり実際数値が出てきます。それ以上ということが実態です。私の前でも見積もり書を見せていただくんですけど、
はい、
縦延べ面積で割り算しますと、まあ、80万とかざらに出てきますのでね、これでびっくりしはる方が多いんですけどもね、まあそんなもんやということをまず認識を立てられる方もいただいた方がいいかなと思いますね。
中にはね、その壺を35万くらいとかっていうふうに歌ってるものもあったりするんですが、
ありますね、
うん、
もちろんそれでもね、家は建ちます。で、何が問題になるかということなんですけど、そこで、描いておられるその方がイメージしておられる住宅が本当に坪35万の住宅かどうかというところでありましてですね、住宅を建てられるとなると、そういう本を見てきて、グラビア雑誌を見てきてとか、例えばその展示場を見に行ってとかされるんですけど、そこで素敵だなと思われるやつはちょっとやっぱり坪35万では難しいということ
になろうかと思います、ね、ということはそれなりの素材を使う、それなりの設備っていうか、その仕組みを使うということになると、
はい、
まあ、安く建てたいなと思ってもなかなか厳しいということなんですか。
そうですね、
うん、
設計事務所ですからいろんなことをされてです、話をお聞きしてですね、
夢がだってありますから、建てる側には
もちろんそうですね
、はい、
でね、やっぱり多いのはそういう設備関係ですね、キッチン周り、女性であれば特にキッチン周りですね。で、ご主人がっていう言い方されつつもですね、
はい、
お風呂はやっぱりいいやつにと言われありますんでね、
うん、
テレビ見れるようにしたいなとかね、
あ、
で収納はたくさんいりますとか、うんうん、まあ、そうやってやっていくとですね、結局は値段が上がってくるっていうんですか、全部一個一個足し算されてきますしね、言われてる坪単価では難しくなってくるということになってきますね。
やっぱりそういうリクエストだんだん多くなってきてるんです。目がみんな超えてきてるからね。
そうなんですよ、今は、ね、インターネットでたくさん皆さんいろんなもの見られますのでね。でもう一歩踏み込んで見ていただきたいのが、その本当に建物は実はいくらで建てる建物かいうのを見てもらわないと、いうことになりますね。
最近なんか他にこう要望されるようなことって増えてきたことありますかね。
そうですね、ウッドデッキはもう絶対言われますね。
ああ、そうですか。
庭の手入れは面倒くさいと言われるので、芝生もなかなか育ちにくいので、コンクリート取っといていいよということなんですけど、やっぱりウッドデッキして、でお友達呼んでそこでバーベキューができるように
です。ああ、いいですね。
って言われますね。
私も夢見るな
あとその代わり掃除しやすいように、
うん、
洗えるようにということで言われますので、前は砂利で済ましてた、雑草生えてもええやっていうふうにしといた庭がですね、コンクリートを打つということになりますので、よくありますよね、住宅建ってるけど外構が出来上がってない家で、あれ多分予算切れなんですよね。
その後ね、なんか、お家の家族でこういろいろね手入れされてたりとかね、ありますよね。震災以降はやっぱりその建物の強さみたいなのも気にされるようになったんじゃないですか。
多いですね、耐震性ということで言われる方はとても多いです。設計事務所に依頼されるとか、例えば名だたるハウスメーカーさんであるとか、別にそこに限らずですね、
うん、
建物建てるにあたっては確認申請という建築を許可してもらう制度がありますので、きちっとその構造的に大丈夫だよっていう状態でないと建てれませんのでね、そこは安心していただいて大丈夫かと思いますね。
また出来上がりのイメージを見せてくれるような、そういうところもありますよね。
ありますね。
あれ見ると余計にね、わーって気持ちが
そうですね、そこがね、うん、設計事務所が下手なんですよね。今時コンピューターがありますのでね、 3D でこうパースみたいなの見せたり、玄関から入ってったらこんな風になりますよなんてな、コンピュータグラフィックをね、される方もおられるんですけど、うん、 あれはあれでね、なかなかそっちの方が好きでないとできないもんですから、
うん、
結局ハウスメーカーさんにね、展示場が立派ですのでね、持ってかれるケースが多いんですよね。素敵ですからね、とっても具体的なも形がありますのでね、私らが何か見せようとするともうすでにね、過去にあったやつなので住んでおられますのでね、そこのお家に、すみません、今度ちょっと見せてもらえませんかねとか言ってお願いすることになりますのでね、なかなかそこはあの我々の設計事務所のライバルというのはハウスメーカーさんなんかなというふうにも思いますね。
その代わりなんか、他に建築士さんとかは、いいこうアピールできるようなところもありますよね。
そうです、うん、あのちゃんとね、あのいろんな工務店さんの見積もりとかもね、うん、あのチェックをしますのでね、
うん、
あの上手に使っていただけたら設計事務所は、皆さんの役に立って、いいものを安く建てるお手伝いもできるかなというふうに思います。
いろんなところでね、あの建築士さんは、施主さんになりかわってチェックしてくれはるという話も前に聞きましたし、 そうですね、はい、そのあたりは安心してお任せできるのかなというふうに思います、
はい、ぜひお任せください、はい、
ありがとうございました、
はい、ました。
建築士さんの建築に関わられる状況がよくわかりました、では今日はこの辺で時間になったようです。教えて建築士さん、また来週お楽しみに。
はい、ということでお時間が参ってしまいましたが、あの松本さんどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
また今後とも皆さんのお手本になるような、はいはい、またいろいろ教えてください、
はい、ありがとうございました。